田浩司の OK コージーアップ。
3月6日土曜日、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。今週は緊急事態宣言、首都圏を除く6府県で解除、アメリカシリア東部の民兵組織関連施設を空爆、韓国のムンジェイン大統領が日本政府との対話準備に言及、2021年度予算案が衆議院を通過、香港国家安全維持法の罪で民主派47人を起訴、東急東横線工事現場の足場が崩れる事故で14時間にわたり一部区間で運転を見合わせ、東京オリンピックパラリンピック5者競技開催、海外からの観客受け入れ今月中に判断、みずほ銀行の ATM 障害、原因はデジタル口座へのデータ移行作業、首都圏1都3県の緊急事態宣言を延長、中国全人代が開幕などのニュースについて取り上げました。それでは各曜日で取り上げたニュースを振り返ります。3月1日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。福島第一原発3号機使用済み核燃料搬出完了のニュースから、原発の現状、さらに今後の日本のエネルギー問題について解説していただきました。2日火曜日、ジャーナリストの有本香里さん。韓国独立運動記念式典でのムンジェイン大統領の演説について、今後の日韓関係などにも言及しながら解説していただきました。3日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。厚生労働省が考えている紹介不要の見直し案から見える生活保護のあり方、人間の尊厳の考え方、21世紀的な価値観について解説していただきました。4日木曜日、朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健司さん。アメリカのブリンケン国務長官が初の外交演説、中国に対抗姿勢、オバマ、トランプ、バイデン政権と続く解説をいただきました。5日金曜日、ソシエテジェネラル証券経済分析担当、相田拓司さん。ポストコロナの経済政策を考えるというテーマで、お金を使う力について詳しく解説していただきました。今週は3日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。厚生労働省が考えている紹介不要の見直し案から見える生活保護のあり方、人間の尊厳の考え方、そこから見える地方自治体の財政難という現実、それを改善する国家財政の投入案や経済を回す21世紀的な価値観について解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
生活保護の扶養紹介。生活保護を申請した人の親族に援助が可能かどうか確認する扶養照会について、厚生労働省が10年程度親族と連絡を取っていない場合は扶養照会をしなくても良いとする運用の見直しを行いました。厚労省は今の時代や実態に沿った形で運用できるようにしたとしております。これ親族が、お金ね、持って出たりなんかする場合はその人に養ってもらってっていうような、
今までは20年連絡取ってなかったらっていう運用だったんだけど、それを10年にしましょうと、これね、ずっと問題になってんですよね。結局、なんだろうな、こういうので当然だろうっていう人もいるんだけど、親族に連絡取るのはね、ただやっぱり生活保護を受けてる人にも、なんだろう、人間の尊厳っていうのがきちんとあるわけですよ、だからやっぱりそこでね、なんかやっぱ親とすごいこう問題起こしていて、それで貧困に陥ってる人にとって、やっぱ親に連絡取ってほしくないっていうのはすごくあるわけですよね。
ねえ、
うん、でまあ、そこをちゃんと考慮してあげなきゃっていう話なわけです。
DV だとかそういうのがあった場合には所在が分かってしまうこと自体がリスクになる。
そうなんですよね。だからよくね、ほら生活保護に関しても現金給付やめて例えば食料のね、
はい、
クーポンにしろとかってあるか、あれもやっぱりね、うん、尊厳の問題ってのがあって、やっぱり自分でコントロールできるお金を持ってるかどうかっていうのはやっぱりすごい人として大事だよねって話で、なんかやっぱ生活保護受けてる人にもね、そのなんか人間の尊厳とかね、一人も個人であるってことをちゃんと考えてあげなきゃいけないってことだと思うんですよね。ただ一方でね、これ昔は、
はい、
20世紀の頃は生活保護ってここまで厳しくなかったって言われてるんです。ほら、ちょっと前で水際作戦とか言って、
はい、
生活保護を受けさせないために福祉のね、部署の人が、申請に来た人をなんかこう無理やり追い返すみたいなね。でしょうがないんで NPO の人が付き合っていって、ものすごいこうやり合って何とかして受けさせたみたいな話がよく出てたりとかね、
はい、
するわけじゃないですか。で、これ何が背景になるかっていうと、地方の財政難なんですよね。これちょっと古いデータなんだけど、神奈川新聞読んでたら、
はい、
2010年にですね、ほうほうほう、まあ、10年前のデータなんだけど、個人の市民税、
はい、
住民税の税収の川崎なんかの場合だと 49% を生活保護費
の
金額になっちゃってると。
だから半分
個人税収の半分の金額が生活保護に流れていってしまってるんで、もう全然ね、財政が予算が足りないっていう、
なるほど、
そういう話が書かれていて、まあね、ずっとこれ言われてるわけですよ。まあね、ずっと長い不況で税収が低迷し、はい、一方で社会保障費がどんどんどんどんね、高齢者が増えて拡大し、税収が足りなくなってきてると、財政なんだっていうね。ただね、ここでもう一個考えなきゃいけないのは、そこまで税収に合わせなきゃいけないのかっていうね。これはだから地方財政の話だけじゃなくて、
はい、
もう国家財政も含めて考えるべきなんだけど、
うん、
それこそもっと僕はね、給付してもいいんじゃないかなと思ってるんですよ、
うん、
ね、なぜかって言うとね、ほら去年、個人給付
と
かでやったじゃないですか、
はい、10万円、
であれは結構良かったって話なんだけど、麻生さん、財務大臣麻生さんがね、
はい、
いや大半が貯蓄に回ったとかって文句言ってたでしょ、
うんうん、そうですね、
で貯蓄に回ってもどっかで使うわけです、例えば今アメリカやヨーロッパなんかで言われてるのは、結構中間層あたりがね、金貯め込んでると、はい、みんな使うところがないから、なのでコロナが一旦ワクチンとかで収束したら、
はい、
ドカンとみんな金使うようになるんで、そこで一気に経済成長するだろうっていう見通しを語ってる人も結構多いんですよね。
そうですね。
でさらに言うと、その生活保護に話を戻すと、
はい、
生活保護に対して給付金をね、増やすってことをやって、それは貯蓄に回るかというと回らない、
うんうんうん、
当たり前の金ないんだからね、
はい、
でみんな使うわけですよ、
食費
とか食費とかね、いろんなものに消費性向高いです、
うん、
非常に、
うん、
でこれはね、だから単に生活保護の人を助けるっていう、ただそれだけではない、
はい、
社会福祉の観点からだけじゃなくて、経済を回す一助になるっていう、ね、発想を僕は持ってもいいんじゃないのかなって、ね、
マクロ経済の、
そうなんです、
うん、
だから結局なんかね、こう例えば財政出動を増やすと、なんか無駄を減らせとか、なんかすぐみんな言うじゃないですか、
はい、
でも無駄を減らすって言うんだけど、無駄じゃないと思うんですよね、
うんうんうん、
余計に、ま、金を配ってしまいました。その配った金はどっかで消費されて、ね、事業投下されて、その金が誰かの懐にある、その懐に入った金が食費に回ったりとか、何か贅沢品買ったりとか、どんどん経済回すってことになるわけだから、マクロ的な観点で言うと、無駄なんてどこにもない、
うんうんうんうん、
無駄こそが実は富の源泉であり、
はい、
経済を回す源泉であるっていう考え方を僕は取った方がいいんじゃないのかなと。なんかね、こう緊縮して細くして細くして、こうスリムにしてっていうのが、なんか20世紀的な価値観だとしたら、
はい、
21世紀の価値観ってのはそうじゃないんだと。もうとにかく貧乏にもお金バンバン与えて、
はい、
ね、もうみんな金もらってガンガン使いましょうっていうね、それこそが美徳なんであるって方向に回さなきゃいけないと思うんですよ。なんか未だにね、なんかお金を使うのはなんか良くないっていうね、
はい、
なんだろう、1990年頃に、
はい、
あの製品の思想なんて本が、ね、大ベストセラーになって、やっぱこれからはね、静かに清く正しく美しく貧しく生きるのがかっこいいんだって、あれはまあバブルの頃のお金が有り余ってたから流行ったんだけど、
はい、ある意味アンチテーゼだったわけですよ ね、 社会のね、
そのなんかね、よくわからないマインドを未だに引きずってる人が多すぎるんじゃないかなって、ね、
確かに誰かの支出こそが誰かの所得になるっていう、うん、まあ、マクロ経済の原則ですが、
そうなんですよ ね、
ね、でみんながお金使わなくなるってことは、みんながお金もらえなくなる、実は道義なんだと。そうなんです
よ。だからほら、ブラック企業増えてね、給料減らされてどうなったかっていうと、お金が回らなくなったから、企業は体力 削られたと。で企業の側はなんか社員の給料を減らして固定費減らせばね、
はい、
黒字になるとか思ってたんだけど結果的に自分たちの首を絞めてたっていう、
ね、当座の例えば、ね、四半期ごとの決算だと綺麗、うん、にはなるけど、
そうなんです、
最終的に1年の売り上げが立たなくなるってことになって、
うん、で10年先20年先見ると結局先細りになるってね、そこにようやく気づいたのが21世紀の最大の僕は価値観の転換だと思うんですよね。
うーん、
みんなそこについててほしいと思います。
うーん、今日のキーワード生活保護の扶養照会と、まあ、ある意味こういう福祉のところにもマクロ経済の観点が必要だというお話をいただきました。
この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見を紹介します。日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしている飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号。今週は生活に影響を及ぼす大きなニュースがあって番組に多くの意見やメッセージが寄せられました。まず東京では東急東横線の停電が発生した事故についてですね、3月2日夜に東急東横線の線路脇のビルの建設現場の足場が崩れて電線に倒れかかり停電が発生しました。復旧作業は翌日の3日にも続きまして、通勤・通学客に大きく影響が及びました。東急電鉄によりますと、復旧までに14時間を要しまして、2日間で合わせて324本が運休。そして合わせておよそ17万3800人に影響したと発表しています。事故は強風が原因とみられています。このニュースちょうど番組放送中ということもありまして、通勤通学中で移動中のリスナーの方からリアルタイムで情報もいただきました。本当にありがとうございます。そして番組内では日本放送の報道の記者が現場に向かいまして生で、レポートでお伝えしました。そしてもう一つ生活に関するニュースですね。2月28日、みずほ銀行のシステム障害によって全国 80% に上る4300台以上の ATM が停止するトラブルで ATM が一時利用できなくなりました。このシステム障害は紙の通帳からスマートフォンなどで取引履歴を確認できるデジタル通帳に切り替える作業が起因したと発表されています。さらにみずほ銀行で3日の夜再び ATM のトラブルが起きました。東京や大阪など28箇所29台の ATM で最大で3時間以上使えなくなる障害が起きました。キャッシュカードや通帳が取り込まれて出てこなくなった人もいたということです、ね、キャッシュカードそして通帳を飲み込まれた方本当びっくりしましたよね。デジタル化でコスト削減につなげるため預金者に切り替えを呼びかけていたんですが利用者に影響を及ぼすトラブルが発生してしまいました。今回は銀行のサービスについてのメッセージ紹介します。神奈川県横浜市にお住まいの60代の男性の方からです。新規開設口座の紙の通帳を有料化すると最初に発表したのみずほ銀行でしたよね。振込の手数料優遇処置もありません。一方某ネット銀行は回数限度はありますが他行の振込も手数料無料です。コンビニ ATM も普及しているのでこれからどうなるんでしょうかといただきました。そして神奈川県横浜市にお住まいの50代の歯科技工士の方からですね。みずほ銀行を利用していますが3月10日で鴨居駅前店がなくなります。 ATM は残りますが今回のようなことがあると時間に追われて動いている私は不安です。コロナ禍無金利融資相談をしに行った時も店長さんがうちはマンパワーがないので横浜駅店に行ってくださいと言われました。これから銀行サービスはネットが中心になっていく流れだと思うんですけれども、みずほ銀行は1月18日新規申し込み口座について紙の通帳の有料化を開始しました。70歳未満の個人、企業や団体が開く口座が対象になっていまして1冊あたり1100円、大手銀行としては初めての試みです。三井住友銀行や横浜銀行も通帳有料化を発表しています。これに合わせまして通帳を発行しない みずほ e 口座の提供が始まりました。合わせてみずほダイレクト通帳に申し込むことでスマホやパソコンから過去10年分の取引明細を確認することが可能になっています。また毎年1月時点で過去1年間通帳記帳をしていない場合自動的に e 口座に切り替わるとのことです。みずほ銀行に限らずデジタル化は各行で進んでいるんですね。番組では生活に密着したニュースへのご意見、そしてメッセージもお待ちしています。続いてのメッセージです。神奈川県横浜市の40代の子育て中の女性の方から、お母さんからいただきました。私はシングルマザーとして子育て中ですが、新型コロナウイルスの影響でパートを解雇された上、なかなか新しい仕事が見つからず、誰かに頼ることもできず、一時期塞ぎ込んでいました。そんな中、新業さんの明るい声、内田さんの落ち着いた声に癒されて元気が出ました。ありがとうございます。子供にとっては母である私が唯一守ってあげられる存在。4月に向けてまた仕事探しを頑張っていきたいと思いますといただきました。仕事探しを頑張っていきたいというふうにこのメッセージ締めくくられているんですけれども、どうか頑張りすぎないでくださいね。自分の子供のために頑張らなきゃ、私が守ってあげなきゃってそういう使命感で動いてらっしゃる部分ももちろんあると思うんですけれども、お母さんも人間ですからね、あんまり力まずにというか、頑張りすぎないでほしいなっていう気持ちがやっぱりありますね。どうしてもそのこういったコロナウイルスの影響もあって、仕事のことですとかこの空気感というのもちょっと重たかったりして、いろいろこう考え込んでしまうようなこともありますけれども、どうかですね一人でこう抱え込まずに、周りにいる、ご家族だったりとか友達であったりとか友人であったりとか、そういった親しい人に話をして自分のこう胸の内を伝えるというか、そうすることで気持ちが軽くなる部分もあると思いますし、自分の中でのこう気持ちというものをこう見つめ直すこともできるのかなと思いますので、どうか一人で考えすぎないように、なさってくださいね。厚生労働省では心の健康相談統一ダイヤルを開設しています。0570-064-556 0570-064-556 毎週月曜日から金曜日の午後6時半から10時まで相談を受け付けています。また40代子育て中の、お母様がお住まいの神奈川県では、生きるのが辛い苦しいなどの心の健康に関するお悩みを LINE で相談できる命のホットライン@神奈川を展開しています。詳しくは神奈川県のホームページご覧になってください。こういったところに電話してみたり連絡をして、こう自分の考えていることを話すということも大切だと思いますし、ちょっと電話するのがもしハードル高いかなっていう部分がありましたら、自分にとっての身近な人に話してみる、自分の気持ちを伝えてみるということをしてもいいのかなと思います。メールいただきまして本当にありがとうございました。それではこれからのニュースの予定を紹介します。3月7日日曜日、千葉市長選告示、浦安市が東京ディズニーシーで成人式。3月8日月曜日、内閣府2月の景気ウォッチャー調査発表、財務省1月の国際収支発表。3月9日火曜日、定例閣議、財務省1月の家計調査発表、理化学研究所がスーパーコンピューター富岳を本格稼働。3月10日水曜日、IOC 総会、東京大空襲から76年。3月11日木曜日、東日本大震災から10年、国立劇場で東日本大震災追悼式典。WHO が新型コロナウイルスのパンデミックを表明してから1年。3月12日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、国公立二次試験の後期日程開始。3月13日土曜日、 JR 各社、東京メトロ、東急電鉄、東武鉄道、西武鉄道がダイヤ改正。続いて8日月曜日からの飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターのラインナップです。 3月8日月曜日、東海大学教授でジャーナリストの末延吉正さん。9日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸寛さん。10日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。11日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。12日金曜日、外交評論家の三宅邦彦さんです。さて、まもなく東日本大震災から10年。お聞きの飯田浩司の OK 工事アップでは、これまでの10年間にわたる復興への取り組み、変わらず東北を拠点にして活動を続ける方々の声を1週間にわたって特集します。8日月曜日から飯田浩司アナウンサーが東北各地を取材しながら、5日間にわたって今の被災地の現状やそこで生活する方々の声を紹介していきます。どうぞお聞きください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。平日月曜日から金曜日まで朝6時から8時までの生放送でお届けしています。FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。飯田浩司の OK 工事アップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。飯田浩司